タイガです。
南沢です。
世界心理学談笑中 SSU ラジオ始めていきましょう。この番組ではパーソナリティのタイガと南沢がそれぞれ世界心理学を勉強してきてこの場で発表していく番組になっております。今週は心理学パートです。南沢よろしくお願いします。
はい、前回に引き続き臨床心理学のお話ですと。
はい、
で、そう、まあ、今回も、前回とかね、その前々回、前々回、前々回ぐらいと一緒で、うん、まあ、深層心理学っていう観点から臨床していく分野のお話になってますと。
はいはい。
で、前回話したのがアドラー心理学だったわけなんですよね。
はいはい。
誰なんですか？いわゆる個人心理学と言われるアドラー心理学で、うんうん、流れとしてはフロイトさんから来てるっていうのはね、変わらずあって、
うん、
でアドラーさんが言うには人間の深層心理を、
うん、
理解して臨床するためには、まあ、共感が必要だよねっていう話、
うん、
で共感っていうのは訓練した人間じゃなきゃできない難しいものだと。
はいはいはい。
だから、相手が何を考えているのか、何を感じるのか、どういう人間なのかを共感していく姿勢っていうのは大事ですよっていうね、
うん、
まあ、お話がアドラーさんの時にありましたと、
うん、
でまあ今日話していくのはその流れを汲み取りつつ、
うん、
でも共感するってそんな訓練しなくてもできるはずなんじゃねえのっていうお話がありまして、
はいはい、
それをですね、まあいわゆる集合的無意識って言い方をしてるんですけど、
うん、
まあ超簡単に言うと人間が遺伝的にかつ潜在的に思っている潜在的な無意識ってものがあり、そこはみんな全員共通して持っているもの、
うん、
だからその部分に関しては共感っていうのは特訓とか訓練みたいに積まなくてもできるし、みんな持っているはずだっていう理論を唱えたユングさんという方の心理学になってますと。
ユングだ、はいはい
はい。というね、今回はそのユングさんが唱えましたユング心理学で、まあ、ちゃんとした学術名でいうと分析心理学っていうものになってますと。
はい。
で、まあ、ここは、結局ね、アドラーさんと一緒で、まあ、フロイトさんの弟子というかフロイトさんの下でいろんなものを学んできた人のユングさんになるわけなんですけれども、
うん、はい、
まずね、ユングさんがじゃあフロイトさんから何を学んだのか、フロイトさんと何が共通してるのかってお話をからさせていただきますと、
うんうん、
一番ね、影響を受けているのは連想実験っていうものになってますと。
連想実験、
でフロイトさんが行った、連想実験ってものは自由連想って言い方をしてて、ね、これもねフロイトさんの時に話したかなと思うんだけど、
うん、
あの好きなものを好きに単語を言ってもらうんだよ、だんだんと連想ゲームしてもらうってやつ。
はいはい。
まあ、大概なんか適当に1個単語言ってみてってリンゴって言ったとするじゃん、
うん、
そのリンゴから思いつくワードをどんどん言ってってよみたいな、
うんうん、
っていうのをやらせるその自由連想っていうね。
はいはい。
で そこに出てくる単語からどういう人間なのかとか何に不安を持ってるのかとかね、
うんうんうんうん、
みたいなのって、まあ、無意識のうちの連想ゲームを瞬時にやるってさ、ちょっと無意識の部分出てくるじゃん。
はいはい。
意図して何かを避けようとか意図してこういう風に持っていこうってなんか難しいじゃない、
うんうん、
だから無意識っていうのが見やすいよねっていうフロイトさんの、意見を参考にしましたのがこの連想実験で、
はいはい、
逆にユングさんの方はこっちから単語1個提案するのよ、
はい、
でその単語に対して関連するワード言ってもらうって感じ。
なるほどね。
だ逆にユングさん側がリンゴって言って被験者の方が赤っていうのか赤いっていうのか果物っていうのかみたいな、
はいはい、
でその単語と応答にかかる時間を測定したりとか、
うん、
とかっていうのと、まあ、あと重視されてるのがいわゆる、まあ、リンゴだったらさ果物赤丸とかはさ想定しやすいじゃない、
うんうんうん、
だから仮にそこでさ例えばだけどリュークとか死神みたいな、
はいはい、
何それみたいな、まあ、デスノートの話だけど今のは、
はいはい、
急に漫画の話するのってなんか普通の人とちげえなみたいな反応があるわけだよね、 っていうその特殊応答と平均応答っていう分け方をしてて、
はい、
何に対して特殊応答をして何に対して平均応答したのかみたいな、
はい、
っていうの違いを、分析したりとか、するっていうことを行ったのが、これがそのフロイトさんからの系譜を継いで連想によって無意識を特定するっていうね、ユングさんの心理学になってますと。
はい。
で、特にこの特殊な応答をした時っていうのするものっていうのをユングさんはコンプレックスって言い方をしてたりしてますと。
はあ、はい。
コンプレックスって俺たちのイメージで言うと劣等感とかさ、
うん、
やっぱりあの自分がマイナスに思っているものっていうね、ものをコンプレックスと呼びがちだけども、うん、ユングさんが言うコンプレックスっていうのは無意識のうちに、無意識の中にねあるものに対して感情的な意味を持っているものをコンプレックスって呼んでると。
感情的な何かね、
感情的な意味を持っているもの、
無意識イコールコンプレックス、
意味があるものイコールコンプレックス、
意味のあるもの
イコール、無意識に対して何かのしらの刺激を与えるじゃない、その刺激のうち意味あるもの、反応を示すものをコンプレックス呼ぶと。
はいはい、
まあ、それがいい方であれ悪い方であれ、
うん、
っていうその無意識に対して何か働きかけを行って色濃く反応が出るものをコンプレックスと呼ぶと。
はいはい、
いう感じですね。
それが感情があるものっていうね。
そうそう、それが感情的な意味を持っているもの、
はい、
っていう言い方をしてはいます。まあ、なんでここからあのコンプレックスっていう話が出てきたときはそっちの意味のコンプレックスと思って聞いてくださいと。
はいはい。
でここからさ、あの最初の方に話した共感って難しくないよねってい
う
話に通じてくるんだけど、このコンプレックスっていうのは個人個人に単一に存在しているものもあるけども全員共通のものもあるっていうことを発見していくわけなんですよ、
うん、
だし、例えばだけど日本人はみんな持っているものだったりとか、
うん、
男性がみんな持っているものだったりとかね、
はい、
っていうような、まあ、単一じゃなくてある集合値で考えて、集合値集合値で考えてみんなが持っているものっていうのを発見していくわけなんでね、
はい、
コンプレックスを、
うん、
でその中には例えばだけどその、まあ、当時ね1900年とかだけどまだ宗教とかが色濃かった時代ではあるから、
はい、
神話の話とか、
はい、
星の話だったりとか、
うん、
っていうものは色濃くやっぱりコンプレックスが出てくるし、
うん、
男性であれば女性、女性であれば男性に対するワードっていうのはコンプレックスになりがちだったりとかね、
はいはい、
っていうものを発見していくわけなんですよ、
うんうんうん、
でこれによって、フロイトさんの学説の中にあった、まあ、自我ってものがあって自我を抑制する理性があって理性が自我を抑圧するっていうね、
はいはい、
話の抑圧の一部分はみんな共通してるってものを見出したわけなんだよね、
うん、
でこの、抑圧してるみんなが共通しているものをアーキタイプで呼んだと。
はい、もうみんな共通してるもの、
そう、みんな共通して、みんな共通してそれには抑圧されちゃうよっていうもの、
うん、
でこれは無意識よりも、まあこれはユングさんの案だけど論だけど無意識よりもさらに深い位置にあるものであって、
うん、
遺伝とかその個人個人のこれまで歩んできた、まあ、例えば俺とかタイガーって30年間の歩みじゃなくて、
うん、
人類っていうものが、経験してきたものだったりとかこの長い年月タイガーの世界史だった2000年間ね、
うん、
蓄積したものであって、遺伝であって、
うん、
そういったものによって心に、継承されていくものであると、
はい、
いう話をしておりますと、
うん、
でもってねこれをねいわゆる魂っていう言い方をしてるわけですね。
いいですね、
はい、魂っていうのはそういうもんだと、この2000年の積み上げのもの、
うん、
で、2000年の積み上げによってみんなが共通している持っているもの、
はいはいはいはい、
これが魂という言い方をしていて、この魂っていうものを、まあこれはもう今回省くけど、魂ってものをまた別で分析して論じてたりしますと、はい、
うん、
いうものが、このユングさんの心理学のとても意味のあるところっていうかね、大きな部分ですね。
はいはい。
で、そのユングさんなんだけれども、この精神分析を経てね、うん、この分析心理学ってものを経て、まあ、因果性っていうものにも着目してますと。
因果性、はい。
で、まあ、因果性って、まあ、これはね、みんながイメージする因果と一緒なんだけど、
うん、
まあ、外的世界、外的世界っていうか、もう、そのまんま、その、俺たちの目に映る世界の物質の運動とか、物質の動き、
うん、
と、ウォール、そこから連動する心の動きを因果性と呼んでるのね。
はい。
まあ、例えば超端的に言うとさ、美味しそうなリンゴを見て美味しそうだなって思うのは因果性があると。
うん。うん。
でもって逆にその意味とか言葉の意味だったりとかイメージする世界。
うん。
で、そこイメージの世界に関するものをシンクロニシティって呼んでるのね。
はいはいはい。
で、その2つが人間の心には影響を、与える二大巨頭ですっていう言い方をしてますと。だから、まあ、人間の心理を直すときっていう話、
はいはい、
結局戻ってくるんだけど、に、まあ、例えばだけどさ、もっとポジティブにいこうよっていう話をするとするじゃない。超あれだけど、簡易的だけど。うん、それって、因果性の目無視してるよねって話なんだよね。外界との関係性はキャッチできてないじゃんっていうね、
うんうんうん、
ポジティブにいこうぜって、うん、あくまでそのシンクロニシティの部分だけ、イメージとかさ意味とかの部分、
はいはい、
まあ、例えばそのタイガから怒られたとして、怒られてすごい僕鬱なんですって、
うん、
なったとしたら、いや怒ってくれるっていうのはつまりあなたに期待してるってことなんですよっていうのって意味とかイメージの話をしてるわけなんでね、
うん、
それはシンクロニシティのとこだけを話しているわけであって、その時の情景だったりとかさ、上司の顔とか、はたまたその時に映ってる世界っていうのを、考える、因果性っていうものを無視しているっていうところをユングさんは危惧していって、この因果性っていうものも生み出してますと。
なるほど。
だから外的要因も大事だよねってことだよね。外的要因っていうか、その五感で受け取るもの、
うんうんうん、
心理学のその精神病を治すっていう意味ではね、
はいはい
っていうのも、ユングさんの理論の一つになってますと、
うんうん、
でこれらを踏まえて結局ユングさんがどうやってその精神直していこうかって話になってくんだけど、
うんうん、
ユングさん自体はその精神分析によって心理学、何かを直すっていう時には、まあ、やっぱり基本的には人間の心理を深く理解しようよって話から外れてはいないと、
うん、
外れてはいないので、そのフロイトさんとかアドラさんが言ってたように、人間の心理を理解するにはどうしたらいいかっていうところに対して一石投じたにまあ過ぎないっちゃ過ぎない、
うん、
でここからユングさんの心理学がだんだん広がってって、ユングさんの後継者たちがいろんなものを生み出していくわけなんで、ね、
はいはいはい。
その中で、例えばだけど一例で言うと統合失調症っていう症状、
うん、
はユングさん途中で断念しちゃったんだけど、統合失調症に対してこの分析、精神分析学を用いて直していくっていう作業が進められていたりとか、
うん、
例えばだけど心理学以外の宗教学、神話学、民族学の観点から、人の心を直していくっていうね、
はい、
動きがあったりっていうふうに、まあ、そこからの広がりを見せていくのがユングさんのこの理論になってますと、
はい、
になってますと。で基本的にその臨床心理学っていうのは全ての、精神的な病気を治していくっていう形なんだけど、このユングさんの理論っていうのは基本的に躁鬱と神経症と統合失調症に強い効果をもたらしていると言われてますと。
なるほど。
で統合失調症はそうユングさんが諦めちゃったから後述っていうかね、あの後発組の人が直していくんだけど、
うん、
まあ、結局統合失調症ってのは精神分裂病って言われ方をしてて、
うんうんうん、
まあまあ、いわゆるその自分の中の精神っていうのが、まあ、二重じゃないけど正常と異常の2つに分かれちゃうみたいなね、
はいはい、
ところであったりとか躁鬱に関して、であったり神経症とかも そうなんだけど、躁鬱と精神分裂統合失調の2つに関しては、やっぱり共通する部分があるっていう見方がとても有効に働いているって話で、
うんうん、
お前にはどうせ俺の気持ち分かんねえだろみたいな感じの考え方、
はいはいはい、
がアドラーの方って基本それがいけちゃったんだよね、
うんうん、
分かんないから僕たちは頑張ってあなたに寄り添おうとしてるんですっていうね、
うんうんうん、
っていうのがアドラーさん側だったんだけど、まあ、ユングさんの場合は分かるとこあるんだぜ人間ってっていう、
うん、
っていうのは、躁鬱みたいな考え方というか精神病を患っている人にとっては有効だったし、
はいはいはい、
統合失調みたいな感じの精神分裂が起きちゃってる人に関しても有効だったと、
うんうんうん、
で神経症のところで言うと、因果の話、
うんうん、
やっぱり外界のその物質の動き目に見えるものの形とか大きさとか色とかが精神に不安定さだったり安定感だったりを与えるっていう動きはその神経症のところに強くあの影響を残していると、
はいはいはい、
いうところで、その3つの病状に関しては、このユングさんの、この理論っていうのは、今でも深く使われているって感じですね。
うんうんうんうん。
になっているっていうのが、今回 そのユングさんの心理学のお話だったんだけど、だけども、
はい。
まあなんかさ、聞いててあれだと思うんだけど、例えばだけど、そのシンクロニシティにしてもそうだし、あの、みんな共通で、あの、持っているものがあるはずだよねって考え方。
うんうんうん。
っていうのは、悪用されがちなんですって。
あ、
なので超常現象研究家とかオカルト的な宗教、まあ、いわゆる信仰宗教とかが、
はいはい、
あの自分たちの主張とか主義っていうのをこのユングさんの心理学の一部を抜粋して、説得力を持たせて騙すみたいなこともあったらしくて、アメリカの1970年ぐらいでは結構問題視されたっていう経緯も一応ありますと。
はいはい。
なので、その俺が語った今回のユングさんの話っていうのも、まあ、全部ちゃんと語りきれてない部分あるから、
うん、
気になった人は鵜呑みにしたりとか、じゃあユングが言ったことってこれは正しいんだ正しくないんだっていうのを、まあ、鵜呑みにせずに自分で調べてやっていかないと、悪用する人間っていうのはあのいるっていうことをちょっとね最後に注意喚起して終わろうかなと思ってます。
なるほどですね、
うん、
これもうね、昔のことをやっぱ思い出すなと思うけど、俺やっぱユング派だった気がするわ。前もいや、なんかこれ昔もこの順番だったんかな。なんか
昔はねフロイト、ユング、アドラーだったよ。
ああそう。いや、なんか昔やっぱね、前回もアドラーで、いや俺も否定派だった気がするなと思って、多分否定派だったと思うんだけど、ユングも多分前回いやこれでしょとか言ってたはずなんだよね。
そうだね。あ、そう、最初にあのフロイト、ユング、アドラーのそれぞれの概要を話して、その後一人ずつ深掘りだったの。
うん、いや今回もやっぱアドラーより圧倒的ユング派だね。私は
確かに俺もタイガも二人ともユング派だったの。
うん、やっぱどっちかというとやっぱ信仰宗教派だもんね。
そうだね。
うん、やっぱね、なんかね、
うん、
なんだろうな、グラフにしやすい、
はいはいはいはい、
絵にしやすい感じがあるよね、ユングの、
うんうんうん、
やっぱ人間の心理ってこういうなんか立て付けになってるんだよっていうさ、なんかこうなんだろうね、共通意識もそうだけど、ちゃんと全員共通したものがあって、うん、その上にこうステレオタイプ的な集合的に考える、うん、コンテンツっていうのがあってみたいな、うん、で個別のものがあってみたいな、
うんうんうん、
ちゃんとそれをこう体系化して心を分解していきましょうと、
うん、
いうのは本当にイメージしやすい。
イメージしやすいね。し、やっぱりそれのどこに問題あるのかっていうのをやった方が根本的解決になりそうだから、
うん、
その臨床的にも正しそう。
そうだね。ただ今の時代には合ってないみたいな考え方だよね、なんかね。
そうだね。
だからそれさえも ぶっ壊そうとしてるわけじゃなく、とりあえず。とりあえず、ダイバーシティだぜ、パーン
みんなそれぞれ違うんだってね。
うん。いや、なんていうの、怖いってっていう。全人類分解したら。
怖いそうだよね。
怖いってってなるんだよね。
個々人違うのは、違う部分があるのは当たり前だけど、共通する部分があるのは当然じゃんっていうさ、そっちもそっちで。
うんうん、
そう
だね。
そっちの方がなんかイメージ近いな、やっぱり。
まあだから、まあ、そう、よく言うけど、それさえも持ってない人っているはいるはずなんだよ、多分ね。
はいはいはい。
あ、分かんないけど、死にたくないのって共通でしょっていうさ、
うんうん。
分かんないけど、痛いのって共通だよね、みたいな。まあ、真理ではないけどさ、うん、そういう
の。あの、簡単なところで言うとね。
うん、そうそう、言うけど、そうじゃない人多分いるじゃん。
うんうん。
それもなんか理解するんだよね。だから、このアーキテクトっていうものが、全員共通してるかといったら、俺はそうではないと思うんだけど、
はいはい、
それが今、そのさ、重箱の装備じゃないけどさ、そこ、いるじゃん。N1 いるからさ、みたいな。あ、ちょっと怖いってなる、それは。
この論をやると、やっぱりあの、いや、こういう人もいるんですよっていう反応が来るのはイメージできるよね。
そうそうそう、イメージできるし、まあ、それも真実だとは思う、
うんうん、
けれども、なんか今の世の中って、その N1 があれ N 万いるんじゃないみたいな伝えられ方もするわけじゃない、
うん、
結局、
うんうん、
一大勢力となって、あ、でも中身見たらなんか2人ぐらいしかいないけどみたいな、
うんうん、
みたいなこともザラにあって、じゃあそれを無視するかって、まあ、違うんだけれどもみたいなね、
うんうん、
学問としてその切り分けようぜみたいな話もね。いやーね、これ良くない考えだよね、それはそれでね。
でもね、結構ね、タイガが言ってるような話ってそれ当時からちょっとあったらしいのよ。
はいはい。
当時からやっぱりあの、何、共通するものありますよねって話って、
うん、
なんかあれがない、確証がないからさ、
うん、
反論点いくらでもあったらしいんだけど、
うん、
例えばだけどさ、死が怖い怖くないの話で言うとさ、
うん、
怖くないっつっても目前にしたら絶対お前逃げるぜっていう、
うんうんうん、死ぬまで分かんないじゃんねみたいな、
そうそうそうそう
0.1 秒前ぐらいに怖いと思うかもしれないよみたいな、
目の前にその何、拳銃持った犯人が自分に銃口を突きつけて何も思わないっていうことができるかできないかってさ、
うん、
まあやっぱり今の本当に例だけどさ、
うん、
っていうのが真相真理にあるはずだって論なんだよね、あくまでこれ。
なるほど
ね。俺はそう思わないよっていう、思わないとか言ってる時点で、思わないし感じないよとかっていうのは真相真理じゃない。表層の真理だから。
うんうんうん、なるほどね。
そう、今回のこれは真相心理学なので、真相ではあるはずだっていうのが一個のキーポイントだと思うんだよね。
確かにね、痩せ我慢みたいなね、チキンレースみたいな。
そうそうそうそうそう。
うん。まあだからそうだよね。でもその真相って、わからないよねっていう、ね、
そうそうそうそうそう。わかんないからユング派アドラー派がいるんだと思う。
うんうん。
これがさ、分かっちゃったらさ、ユング派にするしかないんだよ。
うんうんうん。
逆にユング派がいなくなるか二択なんだよ。
そうね。そう、あくまで俺がね、いや、みんなね、死ぬの怖くて 0.1 秒前にはみんな怖いと思うぜっていう主観だからさ。
そうそうそうそう。
うん。ある意味証明できないからね。
そうそうそう、まあでもそう、一応真相の話ではあるっていうね、競争ではなくて、う
ん、確かにね、そうね、なんかやっぱシンクロニシティもよく聞くし、
うん、
アーキテクトもよく聞くよね、
うん、心理学じゃないところでよく聞くよね、
そう聞くアーキテクトの方がよく聞くかも俺、
はいはいはいはい、
なんかでも初めて意味知ったかも。
あ、でもこれは心理学上のね言い方、うん、
あ、どうなんだろう、俺がよく聞くアーキテクトも同じあれなのかな、
なんかね、ユングさんが言うこのアーキテクトは、
うん、
原型って意味で言ってる、
あ、
プロトタイプ的な言い方で言ってる、
はいはい、あ、それでよく聞くのかな、
そう、だから人類の長い歴史、2000年とか、うん、まあ、2000年どころじゃないけどさ、歴史の中で培ってきた経験の元となっているもの、
そうね、
のことをアーキテクトって呼んでるから、他のところで使うとしたら、だからプロトタイプ的な考え、
はいはい、業界的によく言いそうアーキテクト
だと思う、
はい、
ね、その石杖とか元とかそういう意味で使われるんだと思うよ。
ね、ああ言うよ。もう全部無視してたわ。何を言ってるんだろうと思って。調べもしなかった、
ね。コンプレックスとかもそうだけど、なんか日常で聞くワードとちょっと微妙に意味は違うかもしれない。今回話したその辺は。そうね、でシンクロニシティもそうイメージとの整合性のところをシンクロニシティと呼んでるけど、
うんうんうん、
まあ、一般的にはねその共感性全部をひっくるめてシンクロニシティって呼んだりするから、
うんうんうん、そうね、共通している深層心理、僕ら、
まあまあ、
人間だったらなんですか、うん、やっぱ死が怖いとか、まあ、深層心理だよね。
深層心理で言うと結構ね神話的な話がやっぱり出てくるかな。
うーん、
あと母親像とこ
母性みたいな、
そうそうそうそうそうそう、
あ
だから神話
学的にか、
そう神話とかでさ言うとさ、まあ、聖母マリアとかもそうだけどさ、
うん、
あ大人の女性っていうのにさ包容力があってってイメージを抱くじゃん。
うんうんうん、
それは母親から来ているものであって、つまり母親とか大人の女性には包容力だったり母親からの愛情みたいなものをイメージするっていう、
うん、
みんながそれをイメージするから神話の聖母マリアとかってそういう扱いだよねみたいな、
うん、
みんななんとなくわかるわかるってなるから、
はいはいはい、
あれでさ母親がさ毒親とかなんないじゃん神話って絶対に、
はいはいはい、はい、
っていうところと、あと星の形とかね、星って実際丸じゃない、
うんうんうんうん、
だけどみんなあの五芒星を描いたりするじゃない、絵を描くと、
そうね、
とかとか
怪しいね
そういうところが共通してますよねっていう、まあ主にでも母親面かな、
そうね、確かにね、まあそうね、深層心理って難しいなうん、鬼がいたら倒すよねみたいな感じで
自分の親が実際にはすげえ嫌いだったとするじゃん、
うん、
けどあの母親が優しいっていうさ小説とかドラマとかを見て、
うん、
そんなわけねえだろって思う人っていないと思うんだよね、
うん、
そんな母親いるわけねえだろって思わないじゃん多分、
はいはいはい、
だからそこは自分の経験とは別であるっていう時点でみんな共通なんじゃないっていう言い方かな。基本俺たちさ経験に基づくじゃない、
はいはいはい、
俺たちのこの感覚とかさ考えて、うん、でも自分が母親のこと嫌いでも嫌いじゃなくてもさ大人の女性ってそういうイメージあるのは変わらないじゃんっていう、
そうね、
それなんかおかしいよねってところに目つけたんじゃない。
あーなんかそう思うと父親って多様性あるよね。
父親は多様性あるでもそれはよく言われてるのはやっぱり授乳っていうワードがでかいらしくて、
はいはいはい、
直接母親から何かを授かってるっていう感覚が子供の時にあるっていうのはでかいっていう話はある、生物学的に。
授乳させるしかないの
そうそう、父親からしたらね、
か授乳させようかな。
父親との子供の関係は結構希薄だし多様性あるし
ね、え男は不倫するもんだみたいな、それぐらいだよね、
それしかない。あと母親の体から生まれてるってのもあるしね。
ああ、産むしかないか、じゃあね。
うん。やっぱり身を削ってる感があるから、母親の方が。
そうか。やっぱり身を削れば、そう思うのかな。
そうだと思う。でもその辺ってね、俺たちの記憶にないからさ、0歳の時だし。やっぱ潜在的な部分になるってくるんだよね。
いね、今から積み上げていくしかないね子供が生まれたら指切るみたいなね身を削って、ね、
どうすんだよそれが子供に何になるんだよ
身を削ってそれをみんながやっていけば、あなんか すごいなみたいな、なんとかね
削って、身を削ってくれて子供に何かあればいいんじゃない、
あ
首子供にプラスになれば
首にかけとこう
それでプラスになるんだよ何か
あ難しいな、プラスになるもんね。
しかもそのプラスもやっぱりさ、その何 まあ赤子だったらさ、
うん、
まあへその緒を返して母親から栄養をもらってっていうプラスだからさ、
うん、
その金銭的にとかじゃない、
そうね、
もっともっと根本的なものだし、なきゃいけないもの。
俺のおしっこに栄養があればね
飲ませた？
飲ませるよね授乳でしょ？
そうそうそう
そう。いや、そういうのがやっぱ必要だよね、男にもね。なんか見つかんないかな、耳が栄養あるとかさ
それが栄養があるんだったらさ、他の動物がやってるだろ
なんか新規の発見ないかね、うん、鼻水すごい美味しいみたいな。
でもそれ母親じゃダメな理由が必要だ父親じゃなきゃダメな理由も必要だから。
おい、それ下ネタだろ、やめとけよ
下ネタかよ下ネタじゃねえだろ今どこにお前下ネタを感じたんだ今
おい、それ以上言っちゃダメだぞ
そう、父親ならではがないからな。
やっても授乳できるからね。
尿にせよ鼻水にせよ何にせよ女性も一応出るからな。
まあね、これ以上言っちゃダメだな
まあだから多分その辺男性だと思うけどね、あの母親にイメージが共通であって父親には多様性があるっていうのは
結構類まれじゃない。
あ、だと思う。
ないよな、マジで他に。
うん、
そうね、もう生まれる前になきゃいけないもんね。
そうね、
うーん、
まあでもいろいろあるけどね、そのなんか研究対象としては。
はいはいはい。
だ、例えばだけど音楽とかは割とそうなんじゃないか。まあ全人類共通じゃないけどさ。
うんうんうん、まあそうね、確かに。
音楽を聴きたがるっていう性質っていうのも、
ああ、
なんか本来なくてもいいしさ、
うんうん、
あの自然発生的に出るもんでもないけどさ、音楽なんて、
うんうんうん、
でもそれに引きつけられるっていうのは共通認識の何かがあるっていう研究があったりとかね。
うーん、確かにね、弱いな弱いわ、
ね、俺が昔見た論文だとね、あれが、うん、そのこれは日本人とか外国人とかだけど、
うん、
あの遺伝的にか、あの体内にあるそのリズムってのがあるんだって、
うん、
そのリズ、そのなんか古来から遺伝してきたリズム感が違うから、そのなんか J-POP とかと海外の流行ってる曲とかが違うというか毛色が違う。
はいはいはい、
あれとかもそうね、ラテン系とあれが違うとかさ。
そうね、
っていうのもそういう遺伝によって行ってるっていう説もあったりするよね。
ああ、じゃあラテンやってる日本人はめっちゃ苦手なことやってるみたいな感じ。
そうそうそうそう、
はいはい、
本来的な遺伝のところではちょっと違うことやってる。
うんうん、か昔ねはラテン系が入ってたみたいなね。
うん、あれだって言うよね、だからその動きのリズム、歩くスピードとか特にそうらしいんだけど、
うんうんうん、
日本人ってめっちゃバラバラなんだって歩くリズム。
はいはいはい。
で海外の人とかは結構一定なんだって、同じ人であって、同じ人だったら一定で歩くみたいな、こんぐらいの速度で大体歩く、うんうん、日本人はマジでなんか早歩きの時と遅歩きの時は人によって全然違うとか。
うんうんうんうん、
その辺はなんか昔からあるそのリズム感の違いがやっぱでかいとか。
はいはい。でもさ、本当にさ、音楽だけで言うとさ、
うん、
だんだん集合してきてるわけじゃない？
うん、
今的にやっぱ血がこう混ざってきてるからなんかね。
混ざってきてるのもあるだろうし、音楽って多分できてっていうか、ちゃんとなんかいろんなもんになってから800年とか900年だとするじゃない、仮にね。
うん、
でいろんなもん多様性的に取り入れたのがここ100年200年だとしたら、結構あれじゃない、遺伝的にも五分五分になってきてんじゃない。
なるほどね。いや、もう世界中が同じ曲聴くみたいな時代が、まあ、
そうそうそう、
まあ、今でさえあるんだけど、まあね、
だ3000年後とかには同じになってるかもね。
確かにビートルズ偉大だな 集合する前に集合させたからな、マイケル・ジャクソンだな。
あの辺ね。
うん、あの辺がね、それを超えてたね。
全世界的なね。
あれがアーキテクトだったのかな。
マライア・キャリーと。
ねえ、あそこら辺は全世界の人がね、最近じゃなく聞いてたわけだから。
うん。
相当だよね。配信
検討
な
の。
次は同じですかね。
まあ、次はね、あのもうちょい離れていきますわ。
なるほどね。
うん。
わかりました。締めていきましょう。世界心理学談笑中、SSE ラジオはお便り募集しております。番組の感想や相談など何でも募集しております。メールアドレスは SSE ラジオ199@gmail.com です。X の DM でもお待ちしております。
はい。
それではまた来週お会いいたい。タガト。
南沢でした。